おはようございます。
ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。
なあさんこと今井直美です。
熊野本宮大社にやってきましたよ。
やってきましたね。
ここといえば、
はい、5年前にも来てまして。
そうなんです、2017年ですね。
はい、その時が私たち初めて一緒に旅をした日ということで、
初ペアだったんですけども、
そう
今だから言えますけども、はい、そんなにまだお互いのこと知らなかったんですよね。
でも楽しかったね。
そう、初めて会ったと思えないような、はい、こう息のぴったりさで、
お、自分で言う、
言っちゃいますよね。
でもすごい思い出深い旅でもありましたし、うん、すごくいいところいっぱいですもんね。この辺りもね。
そしてたくさんの、はい、参拝の方もいらっしゃってますね。
今日もいらっしゃってますね、
はい、いや私たちも今日はね、あの時と比べたらですよ、はい、2017年、はい、年齢も重ねましたし、
いいよそうだけど、
ね、いろんなものも重ねちゃってるので、
はは
その分感じることも多い旅になるんじゃないですか。
また違うかもしれませんね。
そうですね、楽しみですね、
はい、
では行きましょうか。
はいよ、
せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます、中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は三浦千秋さんと今井直美さんです。いつか歩きたいと話していた熊野古道を今回の旅でついに歩きます。田辺市本宮町の御神門王子から熊野本宮大社の旧社地大湯の原までのおよそ7キロ神域ウォークです。季節は秋、山歩きにはベストシーズン、いい旅になりそうな感じとともに、この2人なので珍道中になる予感も。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
石段をたくさん上がってまいりました。
めっちゃ息上がってるじゃないですか。
そうですよ、
はい、
だってもう数えてたんですけど、
石段を、
そう、うん、途中でもう分かんなくなりました。
なんだそれ。ちゃんとね、何段ありますみたいなのも書いてありましたけれども、
はいはいはい、この石段の上にですね、たくさんこう木がありまして、
はい、
そこもなんかすごく雰囲気がよくって、
確かに
やっぱり熊野本宮大社にやってきたんだなっていう感じもしますよね。
空気が違う気がしますね。
わ、
うん、
かります、
うん、
住んでいるっていうか、
うんうん、そうね、
うん、
本当に今もう神門の前にたどり着きまして、
は
い、
ええ、
いやこのなんか雰囲気の感じっていうかね、
うんうん、
あの大きなしめ縄の下をくぐってい
くわけです。しめ縄もまた太いですよね。
そうね、いやちょっとお参り行きますか、はい、
行きましょう、
はい、
158段の石段を上り、少し息が上がっていますが大丈夫でしょうか。5年前このコンビで初めて旅した時と同じ熊野本宮大社から旅が始まりました。2人は神門をくぐり、旅の安全を祈願します。
神門をくぐります。
くぐります。
あ、なんか昔の絵があったりとか、
はい、
この順番があるので、
ね、順番があるんですよね、うん、
この正面の、
はい、ここがまず、
はい、
最初にお参りするところですかね。
お参りを済ませた2人は熊野古道歩きの出発点、御神門王子にやってきました。ここから熊野本宮大社の神域となります。世界遺産と記された大きな石碑があり、赤い社が見えています。
さなさん、
はいよ、
今日はですね、
うん、
熊野古道を歩いちゃいます、
うん、ついにですよ。
そうです、
今日はもうまさにクライマックスな部分を、
そう、歩いちゃおうかなと
思っておりまして、
いうことなんですよ。
今日の私たちのスタート地点がここ、はい、
発信門王子でございます。
はい、
はい、柳さん目の前に
立派な ね石碑、世界遺産、うん、紀伊山地の霊場と参詣道と、
そう、そしてその下に、はい、熊の参詣道中辺地と書いてあります。
石碑もそうですし、はい、発信門王子っていう、 こう、うん、木のね、うん、看板もありまして、
はい、
下とかありますね、ここね。
いや、ありますし、うん、私の中のこう気持ちも高まってきましたね。
あ、いいですね。
いよいよ歩くんだぞっていうね。
そうでね、うんうん、今のウォーキングマップをもらいまして、はい、ここから私たちがまさに歩こうとしているルート、うん、いくつかの王子を巡って
巡って
大きなあの、はい、お湯の花の鳥居まで歩きますよ、7キロ。
7キロですか。
はい、
なあさん、歩けますか。
歩けますよ。
行けますか。
楽しみにしてるんですよ。あれ、ちーたんは。
私も足には自信がありますからね。
なんで、まあ、自信というか、はい、ゆっくり休憩しながら、
そうですね、
風景も楽しみながら、うん、お参りもしながら、はい、歩いてみようと思っておりますので、はい、じゃあ楽しんで熊野古道を歩きましょう。
そうですね、はい、頑張りましょう。
頑張りましょう、はい、じゃあまずはそのスタート地点であるこの発信門王子、うん、お参りしていきましょうか。
そうですね、まずはお参りして、はい、無事に私たち歩けますようにということですよね。
はい、はい、
無事完走できますように。
あ、看護だ、走るの
間違えた。
歩くぞと言いつつ完走を祈願する三浦さん、熊野の神様もきっと笑って見守ってくれることでしょう。
私たちがスタートしました発信門王子から少し歩いてきましたよね、うん、
はい、少しまあまあ歩きましたよ。
まあまあ歩きましたかね。
まあでもまだ次の王子に出会ってはないですよね、
う
ん、
そうですね、
なんか美しい風景を見ながら、
はい、
ちょうどこう風も気持ちよくてね、うん、いい感じに歩いておりまして、うん、
はい、
これ何、
これね、あの64っていう数字が書いてありますよね。
はい、今ね私たち木のね、はい、道標というかね、うんうん、熊野古道中辺地64って書いてあります、はい、これだから何かあった時とかにも、うん、どこにいますって伝えることもできるし、
あ、本当ですね、
私らこのマップを見てますけどね、はい、あ、今ここにいるんだなっていうことが、
あ、64番ここですね、
ここ、
うんうんうん、
75ぐらいまで行くとだいぶ、
まだ先じゃないですか。ずっと先ですよ。
番号道標は熊野古道の中辺地ルートに500メートル間隔で設置されています。滝尻王子から熊野本宮大社まで75番は最後の番号で熊野本宮大社の直近となります。発信門王子を出発しておよそ30分、女子2人は水の実王子に到着しました。
水の実王子跡って書いてあるよ
ね、書いてある、
ここに世界遺産の看板がありましてね、うん、はい、まあ、私たち今日もこう王子を巡ってるわけですけれども、
そうなんです、なおさん、あの、はい、発信門王子から歩き出してここでちょうど 1.7km、
なるほど、
なんですよ、
まあ、私たちの最初の目標地点に着いたと、はい、うん、そういうことですよね、
はい、
まあ、まだ今のところ楽だよね。
全然全然、あの会長会長ですよ、
まあ、一応あの歩きやすいルートだよっていう風に、うん、選んでもらったっていうのもあるんですけど、はい、うんうん、水の実王子っていう石碑もね、はい、あったりして、
うんうん、
こんなところもちょっと、まあ、勝手に歴史を感じながら眺めて、
はい、
休憩して、
そうですね、あのここ本当に緑もたくさんあって、
はい、
いいとこですよね、
まあ、ここに限らずもうずっとこう、はい、緑の中
を自然を感じながら歩くことができますからね。
で、休憩できるようなところもあちこちにね作ってくれてるっていう感じで、うん、はい、それぞれのペースでゆっくり旅ができますね、
うん、今ちょうど本当にあの、ね、気温も落ち着いてきたというか、いい秋も深まってきたので、
そうだからゆっくりできるんだけど、ちーたん、
はい、
もう行きましょう、
じゃあ行きましょう、
次目指すぜ。
行きましょう。さあ、なあさん、これまで歩いてきた道なんですけども、うん、水の実王子でちょっと左に、
あ、そう、曲がりましたね、
曲がりましたよね、
で、うん、ずっとさ、はい、結構舗装されてきた道だったんですけど、急に石畳、
そう、石畳で、ね、
森の中にぐっと入っていく、うん、そんな感じがしますね。
本当にあの道がだんだんちょっと細くなっているのが、
本当、いや、でも雰囲気あるわ、
ありますね、
うわ、楽しみ、
なおさん、
はい、
あの石畳なんですけども、
はいはい、
終わっちゃいました
早かったね、はい、なんかこうずっと奥まで石畳が続いていくように見えて、は
い、
うん、
でいきなり終わりましたね。
歩いてみたら、はい、あれ短いみたいな。
多分 100m もなかったですね。
そうね、その先も未舗装ではありますよ、うんうん、でもまさに山道に入っていく感じ。
そうですね、うん、だって大きい石とかちっちゃい石とかたくさんあって皆さんこれつまずいちゃダメですよ。
あ、そうね、うん、気をつけてね、
はい、
石畳があったり土の道があったり石がゴロゴロしていたり、女子2人は杉木立の中を歩いていきます。水の御王子からおよそ1km、視界が開けました。
なさん、
はい、
ずっと山道を歩いていた感じなんですが、うん、ちょっと道が開けてきましたね。
開けましたね、山が、うん、空が見えるって感じ。
そう、景色も良くなってきましたね、う
ん
う
ん
う
ん、いやでもね、中も良かったよ、
うん、
杉の木がこうスーッと立つ感じとかさ、はい、かっこいいなと思いながら
歩いてました。熊の古道歩いてるって感じ
するするする
しましたね。
でもその足元も土だったり、はい、石が多かったりとかちょっとずつこう変わるのが、う
ん、本当にあの数十メートル歩いただけで変わりましたよ ね、 ね、
うん、でもちゃんとね手入れをしてくれてる感じがね、うん、しますね。
そうなんです、うん、私的にはですね、はい、あの落ち葉がたくさん落ちてる部分もあったんですけど、
はいはい、
そこを歩いてるのがなんか好きでした。
踏みたかった、カシャカシャ、
踏みたかったですね、
自然に触れてる
て、そうなんですよで、ね、杉の木がピューッと生えていて、
かっこいいのよ、うん、で今こうね空間が広がってて、
ちょっと行ったところからはまた道が綺麗になってる、
うん、舗装された道と合流して、うんうんうん、次はどんな道が待っているのか。
新しいもの、古いもの、道しるべや八田ガラスのオブジェなど、いろんなものが導いてくれる熊野古道です。地元の人が作ったものらしい大きな絵地図を見つけました。
皆さん、ここに地図がありますよね、うん、
絵地図があるんですけど、うん、これ和柄の磯子地毛作りって書いてあるよ。
どういう意味なんですかこれ。
これどういうアクセントが正しいのかね、地元の人の声で聞いてみたいなって気は私もするんですけど、はい、
この地域の方言で磯子地は元気なこと、地毛は地元や村のことだそうです。和柄の磯子地毛作りは私たちの元気な村作りとなります。
これね、うんうん、そこの説明に書いてますよ、
はい、
あのいろんな道標だったりとか、うん、この絵地図だったりを住民の方が手作りで作り上げてると。で三軒道を歩く人たちのために、うん、こんな地図とかを作っておいてくれてるっていう。
あ、そうなんだ、素敵。手作り
そう
だったんですね。
この絵とかを見て、うん、あ次あんな道があるねって、うんうんうん、ちょっとワクワクするし、
柔らかいタッチで描かれていて、
うんうんうんうん、
なんかいいですよね。
いいね、
うん。
絵地図は15年くらい前に作られたもので、古道歩きの人たちに地域のことを教えてくれています。
ねえねえ、
あ
ヤギ
かわいい。
いやなんかめーって言ったなと思って近づいてきてくれましたよ。
ヤギさん2匹いますよ。
白いヤギが2匹古道沿いの柵の中にいました。
ヤギさんこんにちは。
マイク向けてもしょうがないよ近い近い、食べちゃうよ。
かわいいヤギさん。
今チータンがヤギから話を聞こうとマイクを向けようとしておりますが、ヤギは夢中で草を食べています。
ヤギさん、
そりゃそうだ、
あなたたちの名前は何ですか。
あ、でも結構近づこうとしてる。
ヤギさん
ヤギそっち行っちゃダメだよ。
ヤギさん、はじめまして。
へ
ー、あの草食べるのに夢中で全然私のこと見てくれないんですけど。
す、ね、あ、もう行っちゃいました。
あ、ヤギ
さん、バイバイ、ありがとうね。
バイバイ、またね。
こちらでね、飼われてるんだね、ここね。
ヤギさん首をしてますもんね。
うん、そうそう、
いろんな出会いもありますね。
本当ですね、うん、なんか景色もいいし、うん、まさかのヤギちゃんに出会っちゃいましたね。
熊野古道でヤギさんと出会うとはみたいな感じですけど
本当なんか楽しいな。
いや、また、うん、なんか景色がね、
いいいい、
広がっていて。
あれはなんかさ、うん、あの山の形面白くない。これね、
うん、
地元富士って呼ばれてんだって。
富士山みたいです。
あー、いいね。
すごい、こんなところで富士山に出会うなんて
僕何でもあるから、いろんなものあるから、
いろんなものに出会えますね、
う
ん、ここ。
そうね、
面白いな、楽しい、うんうん、面白いですね。
地元富士というのは標高783メートル百膳森山のことです。
さて、はい、伏尾神王子にやってきましたね。
やってきましたよ、はい、このねマップ、最初にもらいましたマップに書いてあるんですけれども、はい、昔人々は苦労を重ね、うん、この道をね踏破して、うん、そしてここに来て、
はい、
そうすると眼下に遥かな熊野川と音無、はい、川の出会う森の中に熊野本宮大社を初めて目にする。感激のあまりにひれ伏して拝んだと言われています、うん、その感動の思いが伏尾神王子というこの名前になってると。
へー、
見える？
あれですかね。
今ね、あの、はい、ちょっと、まあ、展望みたいなところに立ちまして、うん、はい、すごいこう山々が見えてるんですよ。
そう、ずっとずっとあの奥、
綺麗な山が見えてて、はい、ちょっと開けたとこになんか見えるね。
なんか見えますね。
あれ？
あれかな。
わ、でっかい双眼鏡とか持ってきたらよかった。
そうですね、ちょっと
あれじゃないのかな、ね、あれかな、
多分あれかなっていう感じはしますけど。
じゃあ拝も
とりあえず拝んどきましょうか。
拝、はい、んでおきまし
ょう。とりあえず拝みましょう。
いきます、今から。
はい、
目の前に見えている連なる山々の中にきっとゴールがあるはず、そう信じて女子2人は手を合わせます。
休憩所が、
休憩所がね、
ありますね、
はいはい、どうぞこうゆっくりと書いてあります看板に。
そう、無料休憩所なんで、はい、ゆっくりしていただけたり、うん、これあれかな、お店が開いていたらシソジュースとか、
は
い、
あ、本当だ、コーヒーとか飲めちゃうんですねここで
ね。いいね、うん、
伏尾神茶屋は無料休憩所です。週末にはコーヒーやジュースの販売もあるようです。
あ、そしてそして
綺麗、めっちゃ綺麗じゃない。
ここに書いてありますけども、うん、キー上楼ホトトギスを植えていますって書いてあるんですが、
難しい字だよね、上楼、ね、
これ、はい、すごい黄色でめっちゃ綺麗ですよね。ここ
釣り金型って言うんだって、色がすごい綺麗。あ、中がちょっとオレンジというか、
そう、ちょっと点々点々点々点々点々って斑点のような感じになってて、
綺麗な黄色、
ね、すごい綺麗。
茶屋の前の古道沿いの石垣にキー上楼ホトトギスが咲いています。近くの茶畑ではお茶の白い花も咲いていました。秋の深まりを感じますね。
なさなさん、
はい、
ちょっと耳を澄ましてみると川の音が聞こえてきたんですよ。
本当だ。
でしょ、
うん、これ何川だろう。
何川ですかね。
もうちょっと行ったら見えるのかな。
ね
え、ちょっと嬉しい、なんか、ね、そういう変化も嬉しいね。
そうですね、ここまで歩いていてなかなかこの音はね、良かったですもんね。
ちょっとじゃあ
行きましょう、行きましょう、
はい。女子たちが聞いた水の音は音無川だったようです。古道の近くを流れていますが、残念ながら出会うことはなく、いつしか水音は聞こえなくなりました。
今度は舗装された道に、はい、うん、
やってきましたね。
結構降りてきましたね。
そうですね、
越えたって感じ、
うん、越えたって感じなんですけども、うんうん、そしたら今度は、はい、これ橋、
橋だね、
うん、
ちょっとこう吊り橋風の橋がありまして、はい、なんかあるよ向こうに、
休憩所的な感じですかね。なのかな、
ちょっと行ってみようよ、
うん、この橋も渡ってみましょう。
うん、渡ろう。
あ、下は普通に車が、
そう、川の橋じゃなくて道の橋です、
ねうん、そうそうそう、なんだなんだ、ここは
木の感じが、
ね、
いいね。
あ、ちょっと休憩スペース、
休憩所、
あ、
お手洗いもある、雰囲気ある ね、
ね、これもまたさっきのね休憩スペースとはちょっと違った感じの、
綺麗なとこでしたけど、うん、へー、
和テイストな感じでいいですね。三軒茶屋跡って書いてありますね。
跡なんだ、
へー、
果てなし峠を経て熊野と高野山を結ぶ果てなし街道と中辺地街道の分岐点だったということで、昔まあここから今度はじゃあ高野山に向けてみたいな人もいたりとか、 いうことで、うん、ここにお茶屋さんがあったんだね。
あったんだここに。
そうだね。ねえねえねえねえ、はいはいはい、その三軒茶屋跡にはその名の通り三軒の茶屋があり、うん、近代になって、うん、中辺地銀座と呼ばれるほどのにぎわいを見せていたって、うわ、
にぎわってたんだこの辺。
面白いね。
中辺地と小辺地の合流点、三軒茶屋跡です。
これ石碑ですかね。
石の銅標がありますね。そう、うん、右これカウヤ、はい、コウヤですね、
うん、左は
左君寺。
え、
遠いな
遠すぎますね
ここからね、あっち行く人こっち行く人
って
で、ここでみんな休憩して、うん、あ、なんかいいな、
一服して
すごい。私今絵が浮かんでますよ。いろんな人たちが今ここにいて、
はい、お茶飲んで
ちょっと団子食べて、
あ、ちょっと疲れたねみたいな
みたいなね、
お話をし
てあるかなと思って、うん、でこっちには石書があるよ、は
い、茎ヶ口石書って書いてありますね。
の跡なんですけれども、はい、ちょっと門もあったりして、うんうんうん、でその先にほらまた登ってる。
そう、あの私今地図見てるんですけども、うん、三軒茶屋跡の先は上り坂、上り坂って書いてあります。
だいぶ一回下っちゃったからね。
結構な上り坂が続きそうな感じですよ。
道は
ちょっと見えますよね。
まだまだですね。
あ、登ってますよ。
休憩もしたことなので、
はい、
ここ登りましょう、
ね、もう一踏ん張りな感じ。
もうそうね、はい、もう一踏ん張り頑張りましょう。
よ
し、
右高野十栗半およそ77キロ、左君井寺31里半およそ124キロです。歩いたんですね。女子二人は茎ヶ口関所の門をくぐり山道を登っていきます。あと2キロちょっとです。
さあ那さん、
はい、
番号同票の73をちょっと過ぎたあたりで、あ、ようやくあの登ってきた坂が下りになるかななんて思って。
そうですよ ね、73ってことは、うん、75番まであるってことだったから、そう、だいぶ来ましたね。
もう終盤ですね。
だいぶ来ましたよ、うん、でもさ、
はい、
ちょっと寄り道って書いてある
っていう看板がありますね。
うん、見晴らし台地
ということは、うん、今ここ道が2つに分かれてるんですけども、
はい、
この道の左側のこの道
ちょっと上がっていくんじゃない。
上がっていくと
景色が良いのではないですか。寄り道しましょうよ。
いや、行っちゃいますか。寄り道しちゃいますか。
あとちょっとだと思ってね。
そうそうそう
のいや、見たい見たい。行きましょう。
こんな看板があったら行きますよね。
寄りますよね、うん、ちょっと
寄りましょう、寄りましょう、
寄り道します。
寄り道行きましょう。
え、見晴らしの丘みたいな書いてあったよね。
書いてありましたよね。
で上がって、はい、やったーと思ったんだけど、
はい、
ただの広場ですよね。
そう、全然何もないんですけど、でもナーさん、
あの奥、まだ奥があるんだ。
奥に2つ椅子が置いてあるってことは、多分あそこがビュースポットですよ。
ビュービ
ュービ
ュースポットね。
ビュースポットですよ。
ちょっと近づいて、穴が見えてきた。
ちょっとこれが
見えた、見えた、ゴール見えてるよ。あ、これ感動する。
すごい、
大湯の穴の大鳥居がダーンと見える。
見えますね。
ちょっと寄り道展望台っていうんだ、ここ。これはさ、いいね。だってさ、ずっと山の中を歩いてきて、はい、景色が開けるだけでも嬉しいけど、う
ん
う
ん、こんなねえ、
ほら、
鳥居が
見えてる、
ね、え、見えるだなんて、本当にいい位置ですよね。真正面に見えますよ。
見える。
ちょっとこれ感動、
感動する。私たちなんて、はい、今日一日の熊野古道歩きだけど、うん、本当にこうずっとね、十何日かけて歩いてきた昔の人たちなんかは、うん、あの鳥居ではないかもしれないけれども、うん、もうすぐだっていう。
そうですね、
うん、感動があったろうね。
あったと思いますよ。
私らでもこんなに嬉しいもんね。
そう、はい、私もこれで満足しちゃったんです
けど。いや、行きましょう、行きましょう。
ダメですよね。
あそこまで行きましょう。
あそこです。もうほんとちょっとですね。
待ってて、
待っててよ。
行きますよ。
発信門初大湯の原、本宮で熊野古道を歩く旅、いかがでしたか。 旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。インスタグラムやツイッターでも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
さて、なあさん、はい、今日は熊野本宮大社でまずお参りした後、はい、発心門王子に移動しまして、はい、そして大湯の原まで歩きました。
歩きました、はい、もうずっと言ってた熊野古道を歩きたいをね、うん、やっと、まあ、一部ではありますけれども、うんうんうん、実現させたって感じ。
そうですね、私も実は、ね、歩いたことがなくって、うんうん、もう絶対に歩きたいなと思ってたんですけども、うんうんうんうん、はい、その夢今日叶えられました。
叶いましたね、
はい、実はですね、はい、この地図に、まあ、距離がですねおよそ7キロって書いてありまして、標準歩行時間がおよそ3時間って書いてあるんですよ。
3時間ね、
はい、私たち今日、はい、およそ4時間半ぐらいかかりました。
ゆっくりしたね。
まあ、いろんなとこ立ち寄りながら
立ち寄りましたね、はい、立ち寄って、うん、そうね、休憩もしながら寄り道もしながら、はい、いや私もっと寄り道したかった。ちょっとお店があったりとか、うん、なんか覗いたりとかするだけで、はい、うん、なんか風景を見てるだけでも楽しいしね。
そうですね。
そうなんですよね。やっぱり鳥、うん、大湯の原の大鳥居が見えたあの瞬間っていうのは、はいはいはい、感動的でしたよね、うん、あとね、うん、今回は私たち最初に今の熊野本宮大社にお参りをしてから旅を始めたじゃないですか、はいはい、で最後にそのルート上通るので、うん、歩いてきてもう一度出会った熊野本宮大社の壮大さが、うん、ちょっと違って見えた。
あ、それわかります。
いつもすごいなと思うんだけど、今日はより一層、はい、うん、なんか素晴らしいなと感じたので、特別だね。
そうですね、うん、私は今回初めて歩いてみて、はい、うんうん、ちょっと険しい道を歩くっていうイメージだったんですけども、でも歩いていく中でも、はい、本当にいろんな植物に出会ったり、はい、あとヤギさんにも会ったじゃないですか。
ヤギいたね。
そう、可愛いヤギさんが、ね、うんうんうん、いて、そういう意外な出会いっていうのもすごく楽しい旅だったなって思いました。
なるほどね、うん、でもまあ歩きやすいようにね、ある程度なってたし、うん、はい、まあ、もちろんちょっと険しいところとかあったけれども、うん、歩いてみたいなっていう方、はい、チャレンジできるんじゃないかなと思うし、
ちょうどね、やっぱりこれくらいの時期がいいですよね、
う
ん、
もうちょっとだけでもね、はい、体験してみるっていうのはおすすめ。
おすすめですね、
うんうんうん、ぜひぜひお弁当とか持っていくの、
ね、あ、いいですね、おにぎり持って行くのもいいですよね、
うん、と思います。だから我々は今回やっと1日熊野古道をね歩きましたんで、はいはい、次はあの京都から、
え、
2週間ぐらいかけて。
うわお、どんだけ遠いんですか。
そうね、うん、っていうのも素敵ですよね、は
い、そうですね、いやでも本当に今回歩いてみて、はい、リフレッシュできたというか。
そうだね、
新しい私になったなって。
きっと、うん、きっとそうですよ、うん、きっと私たちも汚れが少し取れて、う
ん、ね、蘇り
の力で我々もまた頑張りましょう。
そうですね、
はい、本当に、はい、あの素敵な旅でしたね。
はい、いい旅になりました、うん、今回の旅は私三浦千秋とな
あさんこと今井直美でした。
それではまた、バイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は11月26日の放送です。お楽しみに。